舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のゲストをご紹介します。危機管理防災課より水谷敦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はね、水谷さんから舞鶴総合防災訓練についてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まずこの訓練の概要を教えてください。
はい、令和元年度舞鶴総合防災訓練ですが、舞鶴市等に、所在し舞鶴市等に、所在する各防災関係機関及び地域住民が一体となった総合防災訓練を行うことで、防災関係機関同士の連携をさらに強固なものにすると同時に、市民の防災意識の高揚を図り減災につなげる目的で行います。
ということでね、いろんなこう市民の皆さんだったり各関係機関とのこの連携を図る、はい、ということですね。総合防災訓練が行われますが、日時はいつでしょうか。
はい、10月の27日日曜日の9時から12時までに行います。
はい、10月の27日日曜日の午前9時から正午までの開催ということですね。はい、場所はどちらになりますか。
はい、海上自衛隊舞鶴教育隊で行います。
はい、そしたら教育隊ということなので、あのいつものね、あの中舞鶴のあそこの国道通り沿いの自衛隊ではなくって、もうちょっと奥の、はい、
そうですね、うん、あの舞鶴市の浅間寺地内になるんですけども、はい、東図書館の方を左折していただきますと、はいはい、まあ、左手に大きなあのグランドが見えると思うんですけども、そちらの方が舞鶴教育隊となっております。
はい、そこが会場になっているということですね。はい、今回はどんなことを想定して訓練されるのでしょうか。
はい、神林川断層を震源とする大規模な地震、マグニチュード 7.2 を想定しておるんですけども、舞鶴市では震度6強を観測したと。まあ、この地震により、市内各所で家屋の倒壊や火災、土砂災害、道路の寸断など発生し、集落の一部が孤立するなど市内全域にわたり被害が発生し、住民は避難する一方で応急救助活動を実施するという流れになっております。
はあ、なるほど。ここ舞鶴市に震度6強の地震が来たということを想定して、でこの地震によってもちろんこの市内の各所でね、こう家が潰れてしまったり火災が発生したりですとか、はい、道路が寸断されたりというね、いろんなことを想定して訓練をされると。
はい、そうです。
はい、いうことでいろんな方がこの訓練に参加されるそうですね。
はい、訓練参加機関は海上自衛隊、海上自衛隊23航空隊、そして陸上自衛隊、舞鶴海上保安部、舞鶴警察署など、京都府、あと、23機関、合計23機関の参加人数約400人で、はい、開催します。
という大変ね、大きな規模の防災訓練と、
はい、
はい、なっております。内容をそしたらご紹介いただけますか。
はい、訓練内容ですけども、まず倒壊した建物からの避難者をですね、逃げ遅れた避難者を、まあ、救助訓練を消防団員さんに行っていただきまして、そして、逃げ遅れた方の屋上に逃げ遅れた方をはしご車を使用して屋上から救出、はい、そして救助された方を、応急救助車に運びまして、まあ、現場トリアージというのを行ったりします。
まずここまでで倒壊した建物から、まあ、避難者を避難する訓練、そしてはしご車を使って屋上でね、こう逃げ遅れた人を救出する訓練、そして現場トリアージということですが、これはその負傷者のその重傷度
そうですね
でしょうか。
はい、トリアージとはですね、負傷者の重傷度、緊急度によって分類して治療や搬送の優先順位を決めることになります。救助、応急処置、搬送、病院での治療の際に行う災害時医療で最も重要な作業の一つです。
なるほど。 ど、そういったことをまずされるということですね、はい、他にはどんなことを訓練されるんですか。
はい、その現場トリアージから DMAT および海上自衛隊舞鶴衛生隊による現場医療チームを編成しまして、応急処置、先ほどのトリアージと応急処置、そして医療機関の選定、救急搬送指示を行う訓練を行います。
はい、この、ね、DMAT ということなんですが、こちらはどういった、はい、なんでしょう。
はい、DMAT とはですね、医師、看護師など、医療職および事務職員で構成され、大規模災害や多数傷病者が発生した事故などの現場におおむね48時間以内に活動できる機動性を持った専門的な訓練を受けた医療チームです。
そしたらお医者さんですとか看護師さんなど その医療関係者の方ですとか、はい、あとはこの大規模災害で負傷者が、まあ、発生した時や事故などの現場におおむね48時間以内、2日以内に活動できる機動性を持った専門的な医療チームと。
そうです。
いうことなんですね、はいはい、そして先ほどね、あの海上自衛隊の衛生隊という、はい、言葉も出てきましたが、こちらどういう方たちなんでしょうか。
はい、こちらは舞鶴市において普段につきまして自衛隊員の急患対応、健康診断等を行っております。救急対象事案自体等においては医官、看護師、救急救命士等による移動衛生班を編成して、災害現場で医療活動を実施できる高い能力を有しております。舞鶴市から、海上自衛隊の船艇ヘリコプターによる迅速な現場進出も可能と伺っております。
あ、ヘリコプターもあるんですね、はいはい、当日はそしたらこのヘリコプターによる訓練もあるんでしょうか。
はい、先ほどの、現場でのですね、DMAT やあと衛生隊員による判断によって、重症患者につきましては、海上自衛隊第23航空隊ヘリコプターによる重症患者の搬送訓練も行います。
はあ、なるほど。これそしたら、参加自体はもうどなたでもこの会場には行って訓練をご覧いただくことはできると。はい、いうことなんですね。
そうですね、一般の、皆さんにつきましても、うん、駐車場もありますので、
はい、
できるだけたくさんの方が見に来ていただけたらと思います。
そしたらこういった、医療チームの皆さん その迅速な対応ですとかも間近でご覧いただけるということなんでしょうか。
はい、そうです、
ね、そういった皆さんがこういう災害時にどういう動きをするのかなっていうのを見ておくだけでも、いざという時に自分がどんな風に動いたり人を助けたり、あるいはこうどういうんですかね、自分がもし怪我をした時にどういうふうに処置をしたらいいのかっていうのもイメージがしやすくなりそうですよね。
そうですね、また皆さんには舞鶴という、町にはこのような頼もしい機関の方々がいるというところに見ていただいて、ね、ご安心していただけたらと思います。
そうです ねこういった皆さんがこの舞鶴市を守ってくださってますので、安心感というのも感じていただける訓練になるかと思いますね。
はい、
はい、それではここで1曲お届けしたいなと思うんですが、水谷さんからリクエストいただいております。曲紹介をお願いいたします。
はい、それではスピッツでチェリー。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私永野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は危機管理防災課より水谷敦さんにお越しいただいております。舞鶴市総合防災訓練について今日はお話をお伺いしております。海上自衛隊や陸上自衛隊、海上保安本部、警察署などの防災関係機関をはじめ、地元消防団や市民、事業所などが参加し、さまざまな訓練展示を行うという、ね、この総合防災訓練、言えない防災訓練なんですけれども、先ほど、ね、内容の一部を水谷さんからご紹介いただきましたが、まだまだたくさん訓練があるということで、続きのご紹介お願いします。
はい、その他の訓練につきましては、京都府警察によりますドローンを飛ばしていただきまして、そして被害状況の収集訓練、そしてドローンからの被害状況の映像伝達訓練を行います。
なんだかハイテクですね。
はい、
そういったドローンの飛行によって その被害状況が収集できると。
はい。
へえ。そして映像伝達訓練も行われるということですね。
はい。
はい。他にはどんな訓練がありますか。
はい。そしてそのドローンで飛ばされました映像をもとにですね、うん、あの孤立住民を、まあ、発見したという情報のもと、うん、海上保安庁舞鶴海上保安部のヘリコプターが釣り上げ救助訓練を行っていただきます。
なるほど。そのドローンが発見した孤立住民を、
はい、
海上保安庁のヘリコプターで釣り上げる救助訓練が行われた、
はい、
はいうことですね。他にはどんな訓練がありますか。
はい、続きまして水防訓練になるんですけども、土嚢製造機、これ国土交通省さんにご協力いただきまして、土嚢製造機という機械を持っていただきまして、うん、そこで作成しました土嚢を消防団の皆様が積み上げる積み土嚢の工法の実演の訓練を行います。
ね、よくねこの台風が来ると土嚢のお話、舞鶴メール配信サービスでもここで配ってますよという情報来ますけれども、
そうです、ね、で
実際にお家で使っておられる市民の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、その水がこう流れて出てこないようにこう土の入った袋を積んでこう壁を作るようなイメージ
でしょうかね。はい、その通りです。
はい、
はい、
その訓練が消防団の皆さんによって、実演の訓練があると、はい、いうことですね。これもそしたら来場の皆さんには間近でご覧いただけると。
はい、間近で見ていただけます。
あ、なるほど。きっとコツとかもあるんでしょうね、積み方の崩れないように。
そうですね、あの素人が積みますとどうしても水が漏れたりするんですけども、うん、やはり消防団の皆さんがあの、積んでいただきますと、あの強固な水が漏れないような、そのような形で土嚢を積んでいただくことになります。
はい、ぜひね参考にしていただきたいと思います。はい、他にはどんな訓練がありますか。
はい、その他には女性消防団員による操砲訓練、これはあの消防自動車の操作訓練や、マリンマジャパンマリンユナイテッド株式会社様の自衛消防隊による消火活動、東少年消防クラブ、西少年消防クラブによる初期消火訓練を見れます。
うーん、そういった消火訓練もご覧いただけるということですね。はい、はい、
その他には海上自衛隊23航空隊ヘリコプターと陸上自衛隊輸送車両による避難所までの支援物資輸送訓練を行います。こちらにつきましては、うん、海上自衛隊23航空隊ヘリコプターにより避難物資をヘリコプターにより運んでいただきまして、それが到着しますと陸上自衛隊輸送車両に乗せ替えまして避難所までの支援物資を輸送という訓練になります。
なるほど。どんな風にその支援物資をこう繋いでいくか、はい、必要とされている方に届けるかという訓練なんですね。
はい、
はい、他にはどんな訓練がありますか。
はい、その他には陸上自衛隊第7普通科連隊による野外炊事訓練と行います。こちらにつきましてはカレーを400食用意しておりまして、無料で提供させていただきたいと思っております。
あ、その作ったカレーはそしたら参加者の方、市民の皆さんに召し上がっていただけると。
そうですね、はい、皆さんにお配りさせていただいて、食べていただくというふうになります。
なるほど、ね、こういった訓練もあるということなんですけれども、やっぱりこう災害時とかってね、こう不安じゃないですか。で、はい、ね、あのお腹空いた時にすぐにこう食べ物があるわけでもないかもしれないという中で、こういった温かいカレーっていうのは非常にこう皆さんの生きる希望にもつながるんじゃないですかね。
そうですね、やはり温かい食べ物があるというのはすごいありがたいことだと思いますので、
はい、心まで温かくなりそうですよね。
はい、
はい、そして他にはどんな訓練がありますでしょうか。
はい、避難所開設運営訓練を行います。こちらにつきましては避難住民自身による避難所開設運営を訓練を行います。今回は南舞鶴自治連合会自主防災会の皆様に教育隊の中の体育館を倉橋第二小学校の体育館と見立てて、初動の避難所運営開設運営訓練を行っていただきます。
避難所の開設運営訓練ということで、これはそしたら、行政が避難所を開設するのではなくって、市民の皆さんが主体となって開設される訓練と。
はい、そうです。大規模な災害の時には我々行政のものも行政職員も人が不足しますので、なかなかすべて我々がお助けすることができなくなりますので、
はい、
実際避難所につきましては住民の皆様自身によって、まあ、運営開設していただくことになるかと思います。
なるほど。それで今回は南舞鶴自治連合会の皆さんが訓練をされると、はい、いうことなんですね。はい、 これもね、なかなかそのいきなり災害が起きて実際にこう避難所開設しようってなった時にどう具体的に動いていいのかってパッと出てこなかったりしますよね。やっぱこういう訓練って本当に大切だなというふうに思います。
はい、そうですね、なかなかあの避難者の方には要配慮者さん、あとお年寄りや体調の優れない方、妊婦さんなど様々な方が避難されます。避難された方の中でですね、まあ、リーダーを決めていただいて、まずレイアウトをどのようにするかとか、そういうことからまあ相談する、そういうふうな、事前に、考えておくことが重要だと考えております。
そっか、まずそしたらその体育館を避難所とまあ見立てるわけですけれども、その中でもレイアウトがあるということですね。だいたいこの辺の場所にはこういう方がいた方が避難しやすいですとか過ごしやすいとか。
はい、そうですね、阪神大震災の時の映像などを見ますと、もう通路がないような座り方とか、布団を敷いたりそういうことをされたことがあります。ですので、事前に通路の確保とか、あと要配慮者さんにつきましてはトイレに近いところとか、そういうような、場所をですね、初めに決めてそこに誘導するということが大事になってきます。
そうですね、もうご自由にお座りくださいだともう、ね、通路がなくなってしまいますよね。
そうですね、
なので安全にこう皆さんが移動できる場所を確保しながら、でその特に配慮が必要な方は、お手洗いの近くであったりですとか、そういったところに誘導されるというような訓練をされると、いうことなんですね。はい、それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。七子チャットラジオ、木曜日金曜日は私ゆっかがお届けしております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしています。本日は危機管理防災課より水谷敦さんをお迎えして、舞鶴で行われます10月27日に行われます舞鶴総合防災訓練についてお話をお伺いしております。先ほどね、避難所開設運営訓練ということで、南舞鶴自治連合会の皆さんがこのね、避難住民自身による避難所開設という訓練をされるというお話を、されていましたけれども、ね、そのレイアウトなどを相談しながら設営するということだったんですけれども、
そうですね、その中でですね、また運営訓練という形で要配慮者役などを決めまして、その健康管理のロールプレイング、ロールプレイングと言いますと、現実に起こる場面を想定してそれぞれの役割を演じ学習する訓練などを行います。その他にも炊き出しの配食や避難物資の受け入れ訓練などを行います。
ということで、健康管理のロールプレイングもされるということで大変リアルですよね。そしてその他にも炊き出しの給食や避難物資の受け入れ訓練なども行われるということです。これ大変ね、参考になる内容となっておりますので、他の自治会の方などもぜひご覧いただきたいですよね。
そうですね、ぜひ大変参考になる内容となっておりますので、ぜひ皆様にお越しいただき見学していただきたいと思います。
はい、そして他にも訓練はありますか？
はい、他にはですね、円柱避難体験、もしくはあとはですね、水中歩行体験という体験もございます。
体験もあるんですね。
で、円柱避難体験、こちらにつきましては、煙が充満した中をですね、避難する体験を行うことができますし、あとは水中歩行体験、こちらは大きな水槽に30センチほどの濁り水を張りまして、その濁った水の中を長靴を履いて杖をつきながら歩く体験を行います。こちら濁り水の中にはレンガやブロックなどの支障物があり、濁り水の中を歩くときにはどんな危険があるかを、実際体験していただく体験となっております。
なるほど。ということで、今体験を2つご紹介いただきました。まずは円柱避難体験ということで、煙が充満した中を避難する体験ですね。もう視界も悪いでしょうし、きっとこう息もしづらいでしょうね。
そうですね、もう目の前何も見えない真っ暗な状態で避難をしていただく、その時にどのようなことに気をつけなければいけないかということを、こちらの舞鶴消防本部の方が行っていただくんですけども、その指導のもと歩いて、体験していただけたらと思います。
はい、そして水中歩行体験ということで、だいたいこの30センチほどですかね、高さの濁り水を張って、その中を長靴を履いて杖をつきながら歩く体験ということだったんですが、その水の中にもね、やっぱりこう災害時はいろんなこうものが流れてる 思いますので、まっすぐな道ではなくっていろんなこう障害物を避けながら、はい、でも濁ってるから何がどこにあるのかわからない状態で歩く、はい、という体験ですよね。
そうですね、うん、実際にどんなものがあったりですね、マンホールの蓋が開いてたり、あと側溝の蓋が開いてたりということで、まあ、落とし穴のような状態で見えない状態ですので、まあ、そのような、まあ、怖さをちょっと体験していただけたらと思います。
そうですね。でその時に、まあ、どんな靴を履いて逃げるかっていうのもね、やっぱり木の実木のままきっと地震が起きた時って逃げてしまうかと思うんですが、やっぱこういう長靴の方が安心ですか？
そうですね、まずあの地震が起きた際、まあ、家の中でのですね、そういう際にはガラスなど破片が散らばったりしますので、家の中であっても靴を履くと。
あ、
はい、そしてまあこういう水害の時につきましては、このような濁り水の中には何があるか分かりません。あの植木の、あの割れたような破片があったりですね、うん、あとあのガラス片、それで今言いましたようにレンガやブロックなど支障物があったりしますので、まあ、できたら硬い靴ですね、あのスリッパやあのビーチサンダルような、そのような靴ではなくて、硬いもの、硬い靴などを履いていただいて避難していただけたらと思います。
なるほど。やっぱりね、こうパッと履きやすいビーチサンダルとかそのスリッパのようなものをとっさに履いてしまいそうになるんですが、こういう体験を一度しておくと、はい、あ、もしかしたらああいう危ない道があるかもしれないっていうね、あのイメージで靴選びも変わるかもしれないですね。
そうですね、
はい、より安全な行動を取っていただけるようになるんじゃないかなという体験が2つ、はい、ご用意されております。他にも展示もあるそうですね。
はい、はい、その他の展示といたしまして、訓練で使いましたはしご車、そして京都府と国土交通省につきましては排水ポンプ車の展示、そして海上自衛隊につきましては、水中処分隊の機材、そして LP ガス協会の舞鶴支部の皆様からは LP ガスの発電機など、うん、あと舞鶴工業高等専門学校からはですね、ドローンや発信機付きの救命などの展示やパネル展示を行っていただきます。そしてボランティアセンター舞鶴災害ボランティアセンターさんからは、災害ボランティアセンターの活動 PR 活動資材などの展示、あと KDDI 株式会社からは避難所の支援機器衛星携帯電話の展示、そして車載基地局の展示、そして関西電力さんからは高圧発電機車や工事用の変圧機車などの展示を行っていただきます。
ね、こういったいろんな展示も一堂にご覧いただけるということですので、ぜひこの機会に見て体験してみんなで防災について考えていただきたいですね。
はい、
はい、もう一度日時をお伝えします。10月27日日曜日、午前9時から12時まで、場所は海上自衛隊舞鶴教育隊グラウンド、場所は浅間寺ですね、こちらにて舞鶴防災、総合防災訓練が行われます。こちらもどなたでもご参加いただけると、
はい、皆様 ご参加ご見学いただけますので、
はい
はい、皆さんあの大変参考になる内容となっておりますので、ぜひ皆様お越しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは危機管理防災課より水谷敦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さて、もう一曲リクエストいただいております。曲紹介をお願いいたします。
はい、ACDC でサンダーストラックです。